ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。最近のトピックをご紹介します。11月26日日本の国会の衆議院および参議院の両院の本会議において北朝鮮の韓国テヨンビョンド砲撃に関する決議がそれぞれ全会一致で議決されました。この決議では今般の北朝鮮の砲撃を強く非難するとともに北朝鮮が核兵器の開発も含めあらゆる軍事的な挑発行為を放棄し拉致問題を早期に全面解決することも強く求めています。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため日本各地ではさまざまな行事が実施されます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月29日菅直人総理大臣は拉致問題対策本部の第4回会合を開催しました。この日の会合には全閣僚が出席し拉致問題対策本部の本部長である菅総理が拉致問題の解決に向けて次の指示を出しました。北朝鮮による日本人拉致問題は我が国に対する主権侵害かつ重大な人権侵害であり許しがたい行為である。政府が認定した拉致被害者は12件17名であるが8年前に帰国された5名を除き12名の拉致被害者が北朝鮮に囚われの身になったまま愛する家族と引き裂かれ一日も早い救出を待ち望んでいる。また政府が認定した拉致被害者以外にも拉致の疑いを否定できない方々もいる。このような状況にあることは政府として残機に耐えず拉致問題が長期にわたり膠着状態にあるという厳しい現状認識のもと一日でも早く全ての拉致被害者の安全な帰国を実現すべくさらなる取り組みを政府一丸となって申し進することが必要である。北朝鮮に対する我が国の基本的なスタンスは第65回国連総会において示した通り日朝平壌宣言にのっとり拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し不幸な過去を清算して国交正常化を図る考えに変わりはなくかつその前提としては特に拉致問題の解決が不可欠であることは言うまでもない。 また北朝鮮が日朝間の合意を実施するなどの前向きなかつ誠意ある対応を取れば、日本としても同様に対応する用意があり、我が国としては引き続き北朝鮮が類似の安保理決議や6者会合共同声明に従って具体的な行動を取ることを求めていくことに変わりはないとしてきた。しかしながら現在北朝鮮は核開発を継続する姿勢を改めて誇示し、韓国ヨンピョン道に対して砲撃を行うなどの動きを見せている。このような挑発行為は我が国を含む北東アジア全体の平和と安定を損なうものである。党対策本部においてもこのような事態を踏まえて十分な対策を取る必要がある。今般このような認識のもと、生存者の即時帰国に向けた施策および安否不明の拉致被害者に関する真相究明に重点的に取り組むとした第2回拉致問題対策本部会合の確認事項を踏まえ、当面拉致問題対策本部を中心に関係各府省庁の英知を結集し、以下の8点について取り組むこととする。1、拉致被害者家族等へのきめ細やかな対応。2、北朝鮮側の対応等を考慮しつつ、さらなる措置についての検討および現行法制度の下での厳格な法執行の推進。3、平成20年8月の日朝合意の履行を含む北朝鮮側による具体的な行動への継続した強い要求。4、拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集、分析、管理の強化。5、拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査の徹底及び拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等の継続。6、拉致問題の解決に資する内外広報活動の充実。7、米国・韓国をはじめとする関係国等との国際的連携の強化。8、その他拉致問題の解決に資するあらゆる方策の検討。なお、拉致問題解決への戦略的取り組みなど総合的な対策を機動的に推進するため、引き続き本部長・副本部長を中心に連携を密にすることとする。以上、11月29日に開催された拉致問題対策本部第4回会合についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月3日北朝鮮のヨンピョン島攻撃に対する韓国の対応について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月23日に北朝鮮がヨンピョン島を砲撃してから1週間以上が経ちましたが、この間の韓国の対応を見ておりますと、おおむね適切な対応だったという評価ができると思います。もちろん韓国政府は北朝鮮を強く非難いたしましたし、このような挑発行為というのは決して、許容せず許さないということを強調して、したがって防衛力の強化そして抑止力の強化というものにこの間努めてきましたが、その一方で、朝鮮半島で戦争というものが起こることは、絶対避けると まあ、したがって相当こう自制した姿勢というものも一貫して、貫いてきたかと思います。まあ、その一つの非常にいい例になりますのが、イ・ミョンバク大統領の特別談話ということになろうかと思います。11月29日にイ・ミョンバク大統領は国民に向けての特別談話を発表いたしまして、もちろんそこで強く北朝鮮の攻撃を非難批判いたしました。脅迫に屈した屈辱的な平和というのが結局より大きな災いを招くというのは歴史の教訓だと、で今後北朝鮮の挑発には必ず相応の代価を支払わせるという、まあ、非常に強い姿勢を示しました。しかしその一方でイ・ミョンバク大統領は具体的な、対北朝鮮制裁措置といったようなものには言及をいたしませんでした。特に注目されていたのはケソンの工業団地のプロジェクトをどうするかということだったわけでありますが、まあ、仮にケソンから完全撤退ということになりますと、それは相当大きな打撃を北朝鮮側に与えることになりますが、まあ、今回ケソンについては一切イ・ミョンバク大統領は触れませんでしたので、北朝鮮を過度に刺激しないという、まあ、対策を取っていることが明確になったかと思います。また11月28日から12月1日にかけて米韓の合同軍事演習が行われました。今回アメリカからはジョージ・ワシントン航空母艦が参加すると、そこでいろいろな演習を繰り広げて、いわば圧倒的な力、米韓両国の圧倒的な力を誇示するということになりました。それはまさに統合されたアメリカと韓国の抑止力というものを明確にしたわけですが、それはすなわち一旦朝鮮半島で戦争が起きればですね、米韓両国は北朝鮮を完全に破壊するその能力があるということを示したわけであります。そういう非常に強いメッセージを込めた合同軍事演習を行いましたけれども、しかし今回の演習は韓国のチョンラナムドの近くの海で行われると、すなわち一番南側で行われたわけでありまして、したがってこれも北朝鮮を過度に、刺激するということがないようにしていたと、相当抑制が働いていたということがそこからも読み取られるかと思います。今後の展開ということになりますが、12月6日から12日にかけて韓国は全国的な範囲で砲撃演習をやることになっております。さらに12月7日、こちらの時間では12月7日に、日米韓の外相会談がアメリカで開かれることも予定されておりまして、日米韓の協調というものを通じて、さらに北朝鮮に、強く当たるといいますか、強い姿勢を示しつつ、北朝鮮が今後さらなる挑発行為を取らないように、あるいは北朝鮮の姿勢が変化するように、誘導していくという方向に、日米韓協力ということが謳われることになると思います。北朝鮮は、米韓合同軍事演習に対しては特に挑発行為を行いませんでした。今度の12月6日から12日にかけての韓国の砲撃演習に対しても挑発行為を行わないことがもちろん望まれるわけでありまして、仮に北朝鮮自身もそういう抑制した姿勢を貫くんであれば、今後は、北朝鮮と、我々との間の、この問題についての協議というものが焦点になってくるかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは本年10月2日に収録したものです。 増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子、ホ・ジョンシル氏、どうしてますか？姉ちゃんだよ。元気でしょうか？みんなで心配してます。もともと頑張り屋で明るいあなたのことだから、そちらのみんなと楽しく暮らしているかもしれませんね。でも、ふるさと日本に帰れないのが辛いよね。もうすでに32年も経ってしまいました。父ちゃんが8年前に亡くなり、母ちゃんも膝の具合が悪くなって、入退院の繰り返しです。ルミ子に会うまではと、リハビリに頑張ってますよ。親にとって、娘をある日突然奪われ、生死がわからないという事実は、とても想像できないぐらい苦しいことだったと思います。それでも家族は頑張ってきました。ルミ子も多分同じ気持ちで暮らしていることでしょうね。いつか必ず日本の地で会える日が来ることを信じているよ。去年、あなたの戸籍回復をしました。戸籍を抹消したとき、父ちゃんは断腸の思いでそれを受け入れるしかなかったと思います。戸籍が残ったままだと、北朝鮮の工作員の手で悪用されてはいけないという判断でした。でも、絶対に生きているという望みを捨てたことはありませんでしたよ。父ちゃんの生きているうちに戸籍回復ができていたら、どんなに安心してあの世に行けただろうにと思いました。あなたは何も心配せずに、帰ることだけ考えて、希望を捨てずに、周一君ともども、家族みんなで頑張って生き抜いてね。また寒い冬がやってきますね。そちらの生活は苦しいと思います。体の具合はどうですか？健康ですか？ご飯は食べてますか？治療は受けられますか？それが一番心配です。日本へ帰ってきたら温泉に行こうね。どこにしようかと話してて、父ちゃんと母ちゃんのふるさと、指宿がいいよね。ゆっくりと体を休めて、自由をかみしめてほしいです。雄大な鹿児島の桜島も、あなたたちを待ってるからね。何よりも日本国中の人たちがあなたたちの帰国を待ちわびていると思います。日本を元気にするためにも絶対に帰ってきてね。待ってるよ。姉ちゃんです。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは、橋田紀彦とクライマックスの花嫁です。1971年に発表されたこの曲は、発売と同時に話題になり、当時の結婚式で歌われる定番曲となりました。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。